耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日はディズニーランドに関係する本をご紹介するんですが、最近テレビでやってるディズニーランドの CM、 あれいいですね。僕なんか切ないというか、なんかこう楽しいというか、なんて言うんだろうな、まあ内容としてはですね、アニメで書かれてるんですけど、一人のちっちゃい女の子がご両親に連れられてディズニーランドに行くと。でその次にこうシーンが変わって、その女の子がちょっと成長した姿になって友達と一緒に、でその次またちょっと成長して彼氏と一緒に、で最後にもう完全に成長して、今度はちっちゃい娘さん、お母さんになって自分の娘と家族と一緒にディズニーランドに行って、まあ、最後にそのディズニーランドのロゴが出て終わるみたいな CM があったんですけど、あれね、僕すごいそのちょっと共感しちゃうんですよ。別に子供もいないんですけど、僕1982年生まれなので、ほぼディズニーランドの開園と同じ時期に生まれたので、ちっちゃい頃両親とかおじいちゃんおばあちゃんがディズニーランド連れてってくれたんですね。で僕の周りとかもやっぱりその友達とディズニーランド行く人、彼氏彼女とディズニーランド行く人、あるいは子供を産んでその子供と一緒にディズニーランド行く人っていうのがいるんですけど、今僕30歳になりますが、このぐらいの年代の人って本当生まれた時から今までレジャーとしてディズニーランドに行くっていう、まあ首都圏の人が多いと思うんですけどね、文化があるんですよね。でそういうのを作り出してるディズニーランドってすごいなーって思うんですが、今日は、そんなですね、ディズニーランドの、まあ、文化を作り出しているある一面を取り上げた本をご紹介しようと思います。普段意外と見てない場所かもしれませんけれども、こんな感動があったんです。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、峰田千代美新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はソフトバンククリエイティブより出ております鎌田博史著、ディズニーサービスの神様が教えてくれたことという本です。まずは著者の鎌田博史さんですが、以前新刊ラジオにも登場していただきました、新刊ラジオ第1475回2011年10月21日号なんですけども、もう一度簡単にプロフィール、言いますと、1982年に株式会社オリエンタルランドに入社して、東京ディズニーランドのオープンに伴いナイトカストーディアルキャストの育成に従事されてきた方です。これは夜間の清掃部門ですね。その際、アメリカ本国でウォルト・ディズニーがこよなく信頼を寄せていたという初代カストーディアルマネージャー、チャック・ボヤージン氏から2年間にわたり直接指導を受けたこともあるんだそうです。これがまあ前著になります、掃除の神様が教えてくれたことという本になるんですけども、詳しくは本をお読みになるか、前回の新刊ラジオを聞いてみてください。その後鎌田さん、1990年にディズニーユニバーシティ教育部門にて、教育部長代理としてオリエンタルランド全スタッフを指導育成、97年には株式会社フランクリンコビージャパン代表取締役副社長を経て、99年に株式会社ビジョナリージャパンを設立して、現在こちらの代表取締役に就任されています。まあ、現場の視点と経営の視野の両方を持ち合わせている方なんですが、まあなんといってもやっぱりそのディズニーランドのね、まあ、おもてなし、ホスピタリティの精神というのを非常に強くお持ちの方でした。で今回の本ではディズニーランドにおけるキャスト、まあスタッフですね、とゲスト、お客様、この交流を描いた4つの物語から、ディズニーの最上級のおもてなしやその極意を紹介している内容になっています。で有名なお話なんですが、ディズニーランドでは世界観をとても大切にしてまして、例えばそのカストーディアルと呼ばれる清掃員もディズニーランドという夢の世界の住人であって従業員ではないんだそうです。なので清掃中の身の振る舞い方もまるでダンスをしているような、魔法を使っているような動きというのをしています。本当清掃を一つとっても夢の世界を壊さないように配慮をしているんですね。で、鎌田さんに前回インタビューをした時にですね、前回の本もそうだったんですけども、その、ディズニーランドに来てくれるゲストさんだけではなくて、この本を出すことによって、読者の方にも感動を伝えたい。ということで、ほんとストーリーの魅力というものを伝えようっていうのが本から伝わってきます。まあ今回はこのストーリーを口で説明するよりは、ちょっとラジオドラマ形式にしてみようかなと思いましたので、第1話。オレンジ色のラブレター、 この一部ラジオドラマでお聞きください。
それはひまわりのような太陽が空で輝く夏だった。ディズニーランドに勤めて1ヶ月の女性キャストがある重大なミスを犯してしまった。しかし通常の仕事であればミスと言われないほどの些細な失敗である。いや、失敗と気づかずよくあることとして受け流されるかもしれないけれども、夢の国ディズニーランドでは見逃すことのできない重大なミスだったのだ。今日でアルバイト1ヶ月目となる竹内舞は、今年の春に短大を卒業したばかりの初々しいキャストだ。仕事の飲み込みも早く、カストーディアルの仕事にもすぐに慣れ、覚えたことを着実に実行する真面目なキャストである。そんな彼女が涼しい風の中を走り抜け、僕のところまで駆け寄ってきた。
金田さん、昨日はありがとうございました。
昨日？
はい、金田さんが念のため覚えておくといいよって言ってくださった舞浜駅の終電時間を早速ゲストに聞かれたんです。
そうでしたか。それは大きなやりがいを感じたでしょう。
はい、ゲストとの会話も弾んでとても楽しかったです。
笑顔で答える彼女を見ていると、僕自身も指導に対して大きなやりがいを感じる。しかし終電時間を即答できた真由だが、実はこの時彼女は大きなミスを犯していたのだ。そのことに僕も彼女もまだ気づいていなかった。
ねえ、ちょっと。
はい、こんにちは。何でしょう？
変なこと聞いてごめんなさいね。東京方面の舞浜駅の終電って何時かわかります？
舞浜駅の終電ですか？お客様、東京方面の舞浜駅の終電は0時32分でございます。
ああ、助かるよ。そんなことまで答えられるんだね。駅を降りた時時刻表をもらっておけばよかったんだけど、忘れてしまって。ありがとう。娘にディズニーランドのチケットをプレゼントされて年がいもなく来てしまったけど、本当に楽しませていただいてるよ。
終電の時間を即答できてゲストとの会話も弾んだことに私はやりがいを感じた。そして翌日このことをスーパーバイザーの金田さんに報告した。しかしこの時私は大きなミスを犯していることに気づいていなかった。翌日の夕方、私は金田さんに呼び出された。
お仕事中にごめんよ。ちょっと問題が起きてね。昨日舞浜駅の終電を聞かれたと言ってたよね。
あ、はい、聞かれました。でも私ちゃんと答えられたと思います。
ああ、舞浜駅の終電は間違ってなかったんだけどね、乗り換えの駅の終電が間に合わなかったらしく、そこから家までタクシーで帰られたそうなんだ。
そんなこと言われても困ります。私が聞かれたのは舞浜駅の終電でしたし、言われてみれば舞浜駅は去年開通したばかりの新しい駅で、東京方面は2つ先の新木場までしかつながっていない。でもそれより先まで行くのなら最初からそう言えばよかったのに。
確かに舞さんが聞かれたのは舞浜駅の終電だったかもしれない。でもゲストが目的地までたどり着くことを願うのもキャストの仕事なんじゃないかな。だからもうあと一歩先を聞いて差し上げれば、ゲストは最後まで楽しいひとときを過ごせたかもしれない。最後の最後でがっかりさせてしまっては僕らも残念な気持ちになるだろう。
そうかもしれませんけど、マニュアルにはそんなこと書いてありませんでした。
ああ、その通り、マニュアルには書いてない。ただそもそもおもてなしにマニュアルなんてないんだ。一人一人の顔が違うように、おもてなしも相手によって一つ一つ違うんだよ。
金田さんの言っていることはわかる。しかし 具体的にどうしたらいいのかがわからない。そもそもゲストは文句を言うために電話をかけてきたのかな。でもそれってクレームじゃないですよね。タクシー代を請求されたわけでもないですし。
そうだね、確かにクレームではないかもしれない。ただ文句じゃないからといってゲストの声を無視することもできないんだ。なぜならゲストはサービスの神様だから。
サービスの神様？
そう、サービス業に携わっている僕たちにとってゲストの声は成長できるチャンスをもらっているのと同じなんだ。
私にはそんな風に考えることはできません。
今はまだそうかもしれない。でもゲストの声を聞き、おもてなしについて学んでいくうち、まゆさんはきっと大きく成長すると思う。この仕事を心からやっててよかったと思える日が来ると思う。
やっぱり無理です。多分私はサービス業に向いてないんだと思います。こうして私は3つ目のアルバイトであるディズニーランドをたったの1ヶ月で辞めてしまった。でも今回の問題は本当に私が間違っていたのだろうか。ゲストからの質問を片っ端から答えていたらキリがないんじゃないだろうか。ましてや質問されたこと以上のことを答えるなんて私には到底真似できないし、そこまでする必要もないと思う。
はい、ラジオドラマはここまでです。すごいなんか中途半端なところで終わってしまったんですけど、このままだとね、まゆさんダメな人で終わっちゃうんですが、まあね、良い接客をできたと思っていたところ、金田リーダーから注意を受けてしまったまゆさん。まあお客様からの声は成長できるチャンスなんだよということを金田リーダーは教えてくれてますけども、まあまゆさんはなかなかそれを受け入れることができなかったようです。で、この後一体どうなってしまうのか。まあ、ちょっとだけネタバラシをしますけど、まゆさんこの後ディズニーランドを一回辞めるんですけども、すぐに戻ってきます。そして、ちょっと感動のストーリーがあって、ディズニーランドのしているこのおもてなしの精神、サービスの精神というものを理解していくんです。この続き、ぜひぜひ本で読んでみてください。全体を通して、本当にね、鎌田さんの言っていた、読者の方にも感動を伝えるということがよくできている本だと思います。読み物として非常に面白いので、普段ビジネス書読まない方でも楽しんで読めると思います。その点に注意しつつ読んでみてください。では書籍情報です。ディズニーサービスの神様が教えてくれたこと、鎌田博史著、ソフトバンククリエイティブより税込み1155円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本の他に、前回なんですけれども、新刊ラジオ第1475回、2011年10月21日号、ディズニー掃除の神様が教えてくれたこと、こちらの本も合わせて読んでみてください。前回は結構ね、こう似たような構成でストーリーだったんですけども、前回が完全にオムニバス形式だったのをとちょっと改変を加えてまして、今回のこのサービスの神様が教えてくれたことは微妙にストーリーがつながってます。というかストーリーの終わりからその次のストーリーに行くまでの煽りが上手くなってます。なのでね、本当は読み物としてね、あ、クソ休ませてくんねえなっていう感じの、内容になってます。その辺ちょっと注目してみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。